副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願
いします。
あの、前回はですね、ぜひ皆さん聞いていただきたいんですけど、うん、あの、その、まあ、これすごいね、絶妙な表現です。空気を読むって話が、あの、はい、前回、前々回出まして、はい、それってじゃあどうやってどういうことなのっていう、あの話とか、
はい、あの、ゴルフの例え、すごいわかりやすかったです。
あ、そうですか。よかったです。なんか、
確かにそのゴルフで負けてお金取られる、うん、勝ったらお金が増えるっていう勝負に、うん、練習なしで行こうとは思わないですもんね。
そうですよね。当たり前ですよね。とことん鍛えていくじゃないですか。
そうですよね。
ね。だけど株の世界では、それをやらずに、はい、あの空気を読めないまま、いきなり試合に出るっていう。う
ん、お金持ってね、握りしめて。
お金持ってね、そう。うん、で、失っちゃうみたいなことがあって。
うん、そうですよ。
うん、すごいそこは参考になりますね。皆さんぜひ聞いていただきたいんですけども、あの、今回は、あの、うん、まあ、僕もケイ君の株の教えてもらったのでも、出会ったの8年前とかなんですけど、うん、その時からもずっと変わらない方針があって、うん、いわゆる、あの、例えば今で言うとグロースに、あの、昔で言うと、あの、マザーズとか、いや、新興銘柄、上場した後の小さな株のことを小型株とか言いますけど、
はい、
小型株ってほとんどケイ君ってやらないことが多いと思うんですよ、うんうん。で、このスタンスは、あの、今もずっと変わってないと思っていて、つまり、あの、大型株、あの、すごい時価総額が5000億とか、何兆とかある銘柄が結構投資のほとんどだと思っていて、うん、これがなんでそうなのかっていうのを改めてちょっと教えてほしいなと思ったんですよね。うん、
なるほど、なるほど、なるほど。
うん。まあ、そうですね。僕はだから、あの、大型の安定企業しかやらない。まあ、時価総額で考えるとわかりやすいんですけど、うん、まあ、例えば、1兆円とか、まあ、5000億以上とか、まあ、言ったりしてますけど、あの、時価総額的にも大きくて、会社としても安定しているところが投資対象なんですね。
うん、例えばの企業で言うとどんなところになるんですか？
例えばで言うと、まあ、日立とか。
うん、
日立ってね、意外と話題になってないけど、大きいですよね。
うん、確かに、確かに。
うん、あとは JR 東日本とかも、何買うのっていう会社だと思うんですけど、
あの、すごく
大きくて安定してますよね。もう山手線があれば絶対潰れないですから。
確かに。
まあ、そういう企業って、まあ、なんか、みなし公務員とか言われちゃうような企業でもいいと思うんですよね。で、それを投資対象にした理由も、まあ、これはね、勉強の時に気づいたんですけど、
はい。
僕が昔ね、あの、株始めた時って、やっぱりこれから成長していく分野を一生懸命探したんですよ。うん、これ多分これ今からね、株をやる人たちもみんな同じ意見だと思いますけど、うん、やっぱ株っていうのは成長する会社を見つけて新しい分野。例えば、まあ直近で言うと AI 関連だったとか、うん、とか、まあ当時僕はタッチパネル関連だったんですよね。タッチパネルっていうのが、はい、まあ世の中になかったんでね、今ではもう当たり前のようにタッチパネルになってる。ね、うん、子供なんて今テレビタッチしに行きますからね。うわ、もう昭和生まれの僕らにはありえない。
ないことですよね。
テレビを見てタッチしようとしないじゃないですか。うん、だからタッチできんのかできないのかっていうレベルに社会はもうなってしまって、
はいはいはい、
まあそういう、それをやっぱりね、だから多分5年後、10年後はもうチャット GPT は当たり前だしね。まあ、みんながもっと上手に使いこなせていると思いますけど、まあそういう時代が来るものに投資するべきだと思ってたんですね。
はい。
で、それを実際に、まあ、四季報を読んで、上場企業をたくさん調べて、いろんな会社をね、端から端まで何千社って見て。で、その時に、僕が一番気になったのは、株式投資はそういうものだ。ですよね。これから成長していく会社に投資を買うものだ。と思ってたわけですよ。
はい。
つまり、これから成長していく会社は、取引が、額が多いはずなんですよ。株として。わかります。例えば、今から伸びる産業にはたくさん買う人がいるから、毎日買ってくれる人がいる。
はい。
これを株で言うと、出来高って呼んだりするんですけどね。一日の売買金額が、そういった会社が多いはずなんですよ。理論上。その、ね、成長する株を買うのが株式投資ならば。じゃあ実際、何百社何千社って見て、ちっちゃい会社をね、やっぱ伸びしろのある会社を見ると、全然取引がないんですよ。一日の取引高が、なんか数億とか。
はいはいはいはい。
まあその程度だったりするわけですよね。
なるほど。
で、さっき言った、じゃあ JR 東日本。
うん。
誰が買うのってなりますよね、その目線で。はい、成長すると思ってる人います。
してますからね。
そうそう。
株価も変わりそうにないイメージがあります
ね。ないですよね。だから、うん。一ミリもね、その、なんか取引額多いと思わないですよね。例えば、今日という日に JR 東日本買うっていう人どれだけいるのっていなそうじゃないですか。
うん。
わかります。NVIDIA 買ってる人はいっぱいそうだけど、
はいはい、はい。
JR 東日本だって誰も買わないでしょ。
うん。
思いますよね。でも、パッと蓋を開けてみると、
うん。
毎日50億ぐらい誰かが買うんですよ。
なるほど、なるほど。
ね、ありえない金額なんですよ。その、ちょっと多いとかじゃなくて、うん、何億とかじゃなくて、何十億っていう取引がされるわけですよ。え？ってなりますよ、はい、
うん。
JR 東日本が成長すると思って買ってる人が50億円分もいるんだと。
うんうん、まあ、成長するって予測してるかどうかわからないけど、実際の数字を見ると、それぐらいの方が売り買いしてる、
うん。そうそうそう。だからその、買う理由が成長すると思っているから、であれば、買う人はいないはずなんですよ。うん、
なるほど、なるほど、なるほど。
本来はね。だから、ここが根本的にずれてるわけですよ、
うん。
僕は株始めた時に、成長すると思ったものを買うのが株だと思ったわけですよ。
はい。
うん、で、いざ成長しそうな会社を見ると誰も買ってないと。
うん。
で、成長しないと思うものは買わないはずと思って見てたら JR 東日本みたいな会社めちゃくちゃ買われてるわけです
よ。なるほど。
この謎の矛盾に、例えば昨日とかこれ200万株取引あるんですけど、一口3000円の株が200万株取引あるんですよ。だから60億。60億ですよ。60億円取引、誰がこんな会社を、そんな、そうそうそうそう。
はい。
確かに。
変ですよ。
うん。
でしょ？で、僕はこれが分からない間は株やっちゃダメって自分にルールを課したんですよ。それ気づいたと。あ、こんな大切なことも分かんないで株やろうとしてたんだって、当時ね。当時、だから二十歳ぐらいの時ですね。これ気づいて。おかしい。この矛盾は解決しなきゃいけないって思ったんですよ。
はい。
まあ、当時は運用しなくて研究してたんでね。どんな風に株をやろうかっていう研究をしてた時に、これ結構大きなテーマだなって思ったんですよ。
はい。
なんで JR 東日本は何百億とか何十億とか、毎日のように、毎日ですよ。
うん。
買われて、なんなら売る人もいるわけですよ。で、買う理由、売る理由が成長すると思ったから買う。衰退すると思ったから売る。だとしたら、毎日何十億円分も誰かが JR 衰退すると思って売るんですよ。
うん、
そして誰かが成長すると思って買ってるんですよ。
うん、
この時点で投資っていうのはその世界じゃないって思ったんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
そうすると小型っていうのもやらないですよね。
うん
うん、
成長するから買うとかね、衰退するから売るとかじゃない、うん、土俵が。もう、それは、多分100年以上前の株式投資の世界の話であって、うん、今の状態ではない。やっぱり進化するんだよね、投資の世界、
うんうん
ね。で、今は違う形になっているというのを僕は10年ぐらい前にね、それ気づけた。十何年前か、もう20年ぐらい前か。ね、
うん、
もう数えられなくなったっていうか、もうなんかそんな、すごい前な気がしないんでね。
はい。
この年になるとね。でもなんかそれに気づいたんで、小型っていうのは、やっぱり話題性だったり、あとはね、資金もね、大した額を運用できないし、
うん、
例えば数千万とかだったらギリギリいけるけど、 ていう感じだし、ね、潰れるリスクもあるし、ね、結構やっぱ上場廃止になる企業たくさん僕見てきた。
はい。
だからそういうのも含めて、まあやるべきではないかなって僕は思ってね。で、その安定企業が取引されてないなら株はやらなかったです。多分。でもすっごい取引されてるんで、この土俵があると知れたんでね。
なるほど。
なるほど。そうか。
土俵がないならやらない。
気づきましたよね。その、何年目でその領域に気づいたんですか、その。
いや、もう1年目ですよ。うん、結構だって分かりやすいじゃないですか。うん。矛盾というか。
うん。
うん。最初に運用しちゃうと分かりづらいんですよ。多分自分が買った会社の株が上がるか下がるかしか考えない。
うん。
でも僕は、どんな風に上がって、どんな取引がされてるかっていうのをシンプルに見たんですよね。うん、そうすると全然売買されてないところに、これもう無理じゃん。うん、まあ、ちょっと僕は金額っていうのを決めてた。
うん。
19歳の時にどんな稼ぎをしたいかで株を始めた。
うん。
別に株じゃなくても何でもよかったんですよ。年間で4000万稼げる仕事を探したんですよ。
なるほど。
ちょっと僕は逆算ね。これはポッドキャストでも前話したと思いますけど、まあその計算も雑ですよ。別にね、その19歳の僕がすごい精度のいい計算したわけじゃないんで、まあ、ざっくり言うと、将来子供3人欲しかった。で、3人大学生で一人暮らしさせるには、どれぐらいの収入が必要なんだ。で、自分がね、私立の大学行ってたんで、その学費をこう計算して、一人暮らしでもらってる仕送りを計算すると、だいたい4000万だったんです、年間。3人行かせるにはね。で、しかもこれ、当時僕は知識がなかったんで、税引き後の4000万ね。
うん。
その税金の知識がなかったんで、はい、19歳の僕は。だから、うん、手残り4000万というかね。
うん。
で、その仕事はないかっていうのをこう探したんです。もうただただ探した。で、指揮法見たらどの会社でもないんですよ。4000万くれる会社。
うん、
ま
あない
です、ね。何それって思って、じゃあどうやって暮らしてんだろうって、うちがおかしいって思ったんですね。仕送りもらってたし。でも、実際、そんな家いっぱいあったじゃないですか、私立の大学行ってた。
うん、
なんかその4000万以上あるでしょっていう人いっぱいいたと思うんですけど、うん、でもなんか調べると出てこない。これが不思議だったんですね。だからじゃあ4000万稼げる仕事ってなんだろうっていうのをこう考えたときに、まあ例えば株にフォーカスを当てたら、株でじゃあどうやったら4000万稼げるってなったときに、例えばね、運用資金1億あれば、40% ね、取れると4000万いきますよね。
うん。
年間 20%。
そうそうそう。つまり、1億ないとちょっと厳しい。うん、毎年100万を4000万にするっていうのはもう現実的ではない。毎年稼がないんだよね、うん。そうすると、じゃあ、1年で、1億を、じゃあ、1億4000万にして、4000万下ろしてっていうのを繰り返すとしましょう。これ前提で、ね、うん。僕はこういうふうに考えた。そしたら、小型株1億買えないんですよ。
うん、
取引高が1日200万とか、多くて1000万とか。で1億買うと株が 10% 上がっちゃうんですよ。
うん。
うん、ああ、そうか。取引高が少ないからそうなりますよね。
そう、成り立たないんですよね。
お図が動くみたいな感じで。
そうそうそうそう。うん、もうめちゃくちゃじゃんってなって、もうできないっていうのが、はい、まあ、に気づいたんでね。それがだから最初です。だから、計算の順番はそんな感じ。まあ、もう流れというかね、僕が小型株に不信感を持ったのはそこ。
うん。なんですね。先ほどおっしゃってましたけど、その潰れないっていうのがポイントですよね。
あ、そうそうそうそう。
うん。自分が持ってる株が、その潰れて、最後のチキンレースに巻き込まれた時のあの悲しさ。
うん、ちょっと僕は巻き込まれたことないんでわかんないですけど、かなりきついだろうなと思うんですけど。
はいはい、そうですね。うん、なるほど。
だなんかその、うん。だから株っていうのを、まあ僕は今だからはっきりわかりますけど、当時はね、なんとなく勉強してて、そっちにたどり着いたんですけど、生き物なんですよね。
うん、
で、上場廃止が例えば死だとして、
うん、
で、人間と違うのは寿命に限りがないんですよね。
うん、
で、100年続くこともあれば、1年で潰れることもあるけど、でも、それは業績だったりね、するもの、に左右されてるわけじゃないですか。うん、そうすると JR に東日本っていつ死ぬのって言ったら多分僕より長生きすると思うんですよ。
うん、
で、そんな中で、例えばね、この50年の中で不祥事もあると思いますよ。不手際とか、うん、はい。で、事故を起こしちゃうこともあると思いますよ、人間なんでね。でもそこで潰れることはなく、怪我したら治して、 で、例えば、まあ、今だと、わかりやすいの、例えば、富士メディアホールディングスってやらかしたと思いますけど、
はい。
時でね、でも、役員を変えて、会社の方針を変えて、立て直して、努力して、良くなることもあるんですよね。
うん。
これは会社の特徴ですよね。
うん。
上場企業、安定企業の特徴。でも、これが、中堅の企業とかだと、立て直す体力ない。
うん。うん。
もう潰れちゃうんですよね。だから生き物として弱いし、で、僕ね、これね、考えたんですよ。これもし聞かれたらどう答えよう。投資を、ちょっとね、子育て目線で考えてほしいんですけど、
はい、
皆さんがね、例えば、100万、1000万円持ってますと、
うん。
ね。で、うちは子供4人いるんで、ね、1歳と3歳、5歳、7歳、ね、いるんですよ。で、うちの子に1000万投資するか、先にね、貸して。うんで、この子が将来ね、イーロンマスクみたいになったら、すっごい返してくれるよ。かですよ、
うんうん。
マサさんに1000万渡して、いい不動産、これで買ってほしいと、うん。まあ、マサさんが仮にファンドみたいなことやってね、自分たちで不動産何億かの買って、で、利回りが 3% とか 5% つくような有料物件買えるわけですよ、マサさん。
うん、
どっちが勝てると思います、うんうん、僕だったらマサさんに渡します。うちの子に1000万って渡さない、学校なんて行かせたくないっていう正直自分では思ってますけど。
うん、
そんだけ人間としてそんな体制することって簡単じゃないんですよ。
うん、
はい。だから小型の会社は子供みたいなもん。
うん、
で、じゃあ東日本っていうのはマサさんみたいな、ちゃんと自分の考え方があって、不動産投資ができて、まあ僕もそうですけどね、僕に1000万渡した方がいいですよ。絶対うちの子に渡す。
うん、
ね、
うん。
もうホストで使い出すかもしれない。ホストクラブでね、わーって撮影しちゃうかもしれない。わかりませんよ、人生は。だから、うん。なんか、頭いい人の子は頭良くなるとか、そういう単純なことではなくてね。だから成熟したところにお金を預けた方が、当然、いいリターンを得られると思うし、
うん、なるほど。
安全だと思います、
ね。大企業は成熟してるからっていうことですね。
うん、そうです。
そういう意味もあるんですね。
うん。うん、
なるほど。
だからリスクが少ない上に、さらにお金もたくさん入ってるので、
そう。
あの、大企業に投資した方が、
いいですよ。
うん。いいと。
まあ、だからワクワクはないですよ。JR 東日本に何のワクワクもないと思いますけど、ね、マサさんに投資したとて、何のワクワクもないですよ。まあまあ、なんかいい物件買ってくれましたねってわかんないけど、あの、羽田直結になるところの駅の、ね、アパート建てたとか、
はい、ところとか、
うんうん、新しい社宅を、はい、あの、ね、工場ができたところの横に、アパート建てたとか。まあ、センスいいなって思うけど、
うん、
じゃあ1000万が5000万になって帰ってくるのって言ったら、毎月、うん、例え
ば10万円とかね。
そうそうそう、うん。そう。毎月10万入ってきて、その不動産は30年、40年持つから。うん、そうすると、30年で考えると1000万が結局5000万ぐらいの価値を。ね、生み出してくれてた、
うん。
っていう良さは確実にね、そこにあるんですよね。
うんう
ん、でもうちの子にあげたらね、うん、なんかわかんないけど、毎日チョコボール買って、
うん、
成人した頃にはその1000万なくなってて、とかなって、ねえ、すごい嫌じゃないですか。
はい、はい。
渡したらどうなんだろうって思いますけどね、うん、なんか、無駄なタクシーとか乗りますよ。絶対。でも、マサさんもそういうことしないんで。
確かにしないけどね。
しないんですよ。だから、その人から預かったお金をそんな風にしないんですよね。うん、でも、わからないですか？で、うちは悪いことばっかり言ってるんですけどね。例えば、だからうちの子がもう体制するかもしれないんですよ。わかりませんけど、絶対、僕はその確率はもう極端に低いと思ってるんで。
ああ、なるほど。うん、その新興の小型株が5倍、10倍、テンバーガーなるみたいなのを狙っちゃう投資があるわけじゃないですか、あの、世の中では。あれは一番その、なんていうんですか、ケイ君からしたら愚かな行為っていう風になるわけですか？
まあ、愚かとはまでは言えないですけど、なんか遊んでるなって思いますね。
遊んでるなと。
お金で遊んでるな。だから僕はそういうことやるんだったら、宝くじ良くない？例えば、年末に3万だけ買うって決めたら、3万が5億になるんですよ。今10億でしたっけ？ちょっとわかんないけど。
うん。
すごい金額ですよね。
うん。
で、潔いし、テンポもいいし。
潔いしね。短期、うん、時間軸短いですからね、確かに。
そうそうそう。
それはそうですよね。
ワクワクも同じように変えるんだから。結構いいなって思うんですけど、まあ、それがなんか、まあ、僕一応授業でも言ってるんですけど、 結構ね、このテーマっていうのを、まあ、永遠のテーマとして持っててほしいんですけど、やっぱ人間ってね、中毒になるんですよ。何でもかんでも。で、この中毒というテーマを持って、何の中毒に自分はなってるんだろうって考えてほしいんですよ。株やってる人も株をポチポチポチポチね、売買しちゃう中毒ってあるんですよね。
はい。
やっぱね、刺激的だから。
利
益が出たりね、損益が出たりすることで、これ中毒なんですね。だから、まあ分かりやすいのは健康で言うとね、よく糖質制限とか言う人いますけど、まあ糖もやっぱ中毒になってる人多いですよね。世界で一番売れてるコーラとかね、のがコーラとかね、まあなんか、マックとかね。まあ、悪いとは言わないですけど、でも、量的にね、中毒な量になってたら良くないです。僕はもうお米大好きですけど、でも例えば何グラムまでとかね、まあそこまで決められる人なかなかいないんで、ね、寿司食べて終わりですから、一瞬で。ね、でも、中毒だということを理解してたら、じゃあ3日ぐらい、ちょっと炭水化物抜いてみようかな、とか。その調整が人生を結構大きく左右すると思うんですよ。だから株も、なんかポチポチ買いたくなっちゃう、売りたくなっちゃう、なったら、じゃあ3日休んでみる。そこで自分が中毒になっていないか。で、3日休もうって言ったら、中毒になってない人は休めるはずなんですよ。でも休めなかったら、ああ、中毒なんだなって、じゃあちょっと考えなきゃね、とか。まあこれはかなりね、利口な人しかこういうことできないですけど、
はい、
一般の人はなかなかできないです。だからこれ掛け事もそうですね。カジノとかも、お酒とかも。ね。まあ、全部中毒になることが全て悪いわけじゃないんで、僕は夢中になるっていうことはすごいいいことだと思うんですね。
はい。
中毒だったからこそこんだけ勉強できたと。ね。いいこともあるんで。
側面もありますよね。
そうそうそう。だから、ネガティブな要素ばっかりじゃないけど、まあ、負に触れることもあるんで、まあそう、結果が出てない人はそういうとこを考えるべきですね。
はい。
株をポチポチやってんじゃないかとか。まあこの目線
を。株式投資講座では、K さんはその生徒さんにも、まあ大型株をメインに扱うってことを教えてらっしゃると思うんですけど、一応その生徒さんにお伝えしてる目標っていうのは、月に、まあ何パーセントぐらい？
まあ月だとちょっと、まあ、テンポが、あとね、まあ、目標もちょっとあんま気にしないでほしいんですけど、
なるほど。
勝てる投資を、しかやらない。
はいはいはいはい。
なるほど。で、勝てるということは分かるということですよね。自分が分かることしかやらないのを当たり前にしてほしくて、運用すれば勝つじゃなくて、運用すると勝ったり負けたりするのが現実。
はい。
で、自分が練習して努力して技術を身につけると、勝てるようになる。これはまあね、いつもスポーツと例えているのはこういうことですよね。はい、やっぱテクニックがある人は強いんですよね。で、それを駆使して、1年運用を繰り返す、
はい。
で、やっぱりね、繰り返しが大事なんで、実際はまああんま1年で区切るのもちょっと短いなと思ってますけど、1年で 40% から 60% ぐらいのパフォーマンスができて、それを3年連続維持できれば、
はい、
技術のある人だなと思います、
うん、大型株を扱っててもそれぐらいの、その
それぐらいはたくさんいますよ、学科の受講生。
ああ、なるほど、なるほど。
多分びっくりしちゃうかもしれない。僕がびっくりしちゃいます。まあでも、ここまで来ると思ってやり続けてたんでね。はい、8年前はいなかったんです、一人も。
うん、
今やっぱマサさんと一緒にこうやって長くやっていくと、育っていくんですね、その能力。
うん、
で、訓練してってやっぱ5年ぐらいかかるんですよね。一人前になるにはね。で、5年ぐらい経つと、そういう人がちらほら出てくるんでね。今年もなんか 40% を取れましたとか、60% 取れましたっていう人は結構いるんですよ。
うん、
結構いるっていうか、かなりいるんです
よ。で、
彼らが運用能力ゼロの時から僕は知ってるんで、
うん、
初めて会った時、この株の彼女も全くない人ばっかりなんでね。
うん、
でもその人たちは何をしてきたかも、まあ僕はなるべく交流するようにしてるんで。
はいはいはい、はい。
それが楽しいっていうのが
ある。なるほど。
うん、
まあ、大型株はあんまり動かないというイメージがありましたけど、やっぱり毎日の出来高を見てると金額が大きいから、実際やってみるとその年間で 40% とか、なんて 60% とかの利益を出す方も生徒さんでたくさんいらっしゃると、
う 今年なんて結構簡単だったと思うんですけど、4月に大きく落ちたじゃないですか。
はい。
で、あの下落は僕ずっと下がるって言ってたんで、まあ下がる、うん。で、その後この上げも結構シンプルなんですよね。うん、で、日経平均って 16% 下がって今 16% 上がったところなんですけど、うん、これ往復では取れないですけど、仮にこれ取ったらもう 30% です。
うんうん、
日経平均って大きい大型じゃないですか。
うん、
だからこんだけ動いてくれたら結構簡単って言ったらあれです。で、3万8000円で空売りを入れて、例えば3万6000円まで下がったらまあ 5% ぐらい下がることになるんで、また積み上げて。
うん
まあ、こういうことを積み上げて年間、例えば 5% の取引10回なんてやったら 50% 以上資産増えますから。
うん、
ね。だから意外とこう投資チャンスっていうのは月に1回ぐらいしかないし、
うん、
まあ多くて2回とか3回あったらいいな。逆になかったら2ヶ月何もやることなかったりするんです
よ。なるほど、なるほど。
うん。うん、それをだから1年通して、1ヶ月って考えると焦っちゃうんだよね。今月 0% だったからなんかしなきゃ、はいはい。よりは1年通してチャンスがいつ来るか。今は買うべきなのか売るべきなのかというのが、ね、必ず出てきます。
うん。
そこで買えばいいし、売れば。
なるほど。
僕は、うん。そう、なんか今回も、個別銘柄で言うと、新越化学が、まあ、マサさんがね、初めてトレードしたのが新越化学
です。新越化学。うん、
そうです、ね。1万円で空売りしたら、5% ぐらい取れてたかな。
そうぐらいです。8% ですね。5% か8%。
で、今回新越化学って株価が4000まで下がってたんですね。4400円ぐらいだったかな。で僕は4000を下回ったら買いたい。
うん。
で、これはまあ受講生にも言ってましたけど、ね、僕はね、そういう方針だと、うん。で、今回クラッシュで4000を割った日が2日かな。3900円と、日経平均が 16% 下がった日は3500円まで、新越価格下がったんですよ、
うんうん。
はい。すっごい大きい会社ですよ、時価総額数兆
円。めっちゃでかそう。
うん。うん、で、そこで3500円で買って、今株価4700円です
よ。おー。うん、
十分でしょ？まあもちろんそこまでいけないんですけど。
そうですよね。
うん、それは、日経平均 16% 下がった時に、何を買うか事前に決めてたか。
うん、なるほど。
安いものって言って、新越価格が安かったら、4000以下だったら僕は買いだと思ってたんで、買った。で、それが取れた。でも、ただそう。でも、これはいつ4000を下回るかって僕は予想できない。
うん。
それに関してはね。
なるほど。最後に実例も挙げていただいて、
はい、
まあ、大型株をメインに扱う理由と、ね、そのメリット
も十分動きますから、
うん、なんでこのね、大型株を中心にどういうふうに売買してるかっていうところですよね。ここをケイ君が教えてくれているのが株式投資講座なんですけど、
はい、
まあ、まず最初は、ケイ君が登壇してくれているセミナーが無料で開催されているので、
はい、
まず皆さん、副業アカデミーのホームページのセミナースケジュール見ていただいて、株式投資っていうカテゴリーで、相当かけていただくと、直近のですね、株式投資のセミナーが、出てきます。で、各地の日本全国で、対面のセミナーもケイ君やってくれていて、これも、はい、ありますし、オンラインのがいい人はオンラインの、セミナーも、うちの講師のセミナーとか、収録セミナーとか、24時間見られるセミナーも用意があるので、まあ、まずはそちらの無料セミナー参加いただいて、このケイ君の株式投資の世界観を体感してみていただくと、その後のこう可能性に気づいていただけるんじゃないかなと思うんで、ぜひそちらにご参加いただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山下圭と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。